地域のニュースです。今月は日丹五町が達成協議会、台風で洪水被害、ダム交換に疑問、知事白紙、利品 49.1 帰宅をお送りします。8月7日同心より日丹五町が合併協議会、ビラ取りに新庁舎、議員定数26、日高いぶり両管内の五町で作る日高町、ビラ取り町、門別町、保別町、向川町任意合併協議会会長、郡司圭門別町長の第3回全体協議会が6日、日高町民センターで開かれ、合併した場合の新しい市の本庁所在地や議員定数、地域審議会の設置など20項目にわたる合併協議項目案を承認しました。主な項目では、新庁舎の所在地は当面ビラ取町に置き、旧庁の各庁舎を活用した分庁舎方式とします。現在5町、人口3万2600人で、76の議員定数は合併直後から法定定数の26とする方向で検討し、1、2回目の選挙は9町ごとに定数を決めます。また合併後10年間は9町ごとに地域審議会を設置します。これらの項目は法定協議会で決めるのが一般的だが、同任意協は法定協議移行前に住民や議会へのより詳細な判断材料が必要と取りまとめました。同市町村課は任意協段階で新庁舎の所在地などまで踏み込んだ内容を公表するケースは珍しいと話しています。各庁は今後承認した20項目や新しい市の将来構想の資料をまとめた冊子を全国配布し、9月に住民説明会を実施、各町議会は10月に法定協議以降の是非を最終判断します。続きまして、8月17日同心読者の声の欄から、台風で洪水被害、ダム効果に疑問、札幌市法律事務所職員市川俊美さん。大きな被害を出した台風10号が日高地方を襲った9日夜、たまたまビラ取町での川の仕組みとビラ取ダムについての学習会に参加していた。10日深夜2時、サイレンと二舞台ダムが決壊する恐れがあるので、避難するようにというアナウンスに起こされた私たちは、すぐホテルから避難した。公民館も危険と言われ、さらに高台に行った。結局、放水によってダム決壊は回避されたが、何か変だ。そもそも二舞台ダムは、洪水調節を第一目的に作られたはず。それが役に立たなかったどころか、かえって決壊や放水による大洪水がより大きな脅威だったことが明らかになった。開発局は、これからますます上流にビラ取ダムが必要だとアピールするだろう。しかし、住宅の浸水や農業被害は内水氾濫が原因だった。ダムを作るよりも排水対策や山の保水を高めるなど必要で、有効な対策は他にもある。どうしてもダムが必要というなら、洪水をもたらしたすべての情報を国民の前にオープンして議論していく姿勢が求められる。続きまして、9月1日同心から、知事白紙遺品49点帰宅、長男ら登別郷土資料館に。登別市郷土資料館にこのほど、登別出身のアイヌ語学者知事真志保博士、1909年から61年の遺族から博士の遺品49点が寄託されました。館内で約50年ぶりに確認された博士の手帳が結んだ縁で、同館は展示内容の充実を喜んでいます。手帳は博士が1954年に札幌市内で落とした遺失物で、本人に返す機会がないまま知人らの手をめぐり資料館が開館した81年から収蔵庫で眠っていました。手帳の存在を知った赤べら市在住の博士の長男明彦さん60歳からだ遺族が手帳の内容を確かめ、 このまま自分が持つ他の遺品とともに展示し、登別の人に関心を持ってもらえると嬉しいと帰宅を決めました。新たに帰宅された遺品は、博士が若い頃から使っていたらしい木製机や、交流があった言語学者、金田一京介から贈られた書のほか、アイヌ民族の装飾品や狩猟具などです。遺品は、9月中にアイヌ神謡集の著者として知られる姉、ゆきえの資料などとともに、道館3階展示室に並ぶ予定です。博士の遺品をまとまって常設展示する施設は珍しく、道館の森田忠館長は、この縁を大切にし、さらに魅力ある展示を目指したいとしています。今月の、地域のニュースでしたが、志郎さん、何かありましたらお願いいたします。
はい。この地位博士のですね、遺品が郷土資料館に帰宅されたということなんですけども、まあ、地理新社という団体が地理ゆきえさんの記念館を建てたいということで、まあ、活動されているんで、この郷土資料館とですね、その記念館設立の団体とうまくやってほしいなと、このような感想を持ちました。
はい、わかりました。今月の地域のニュースでした。